マルコによる福音書を読み進めてきております。この福音書の一つの特徴として、話を飛ばしながら重ねていくというのがあります。今84ページ85ページを開くかと思いますけれども、84ページの12節以下、イチジクの木を呪うというこの出来事は一つ飛ばして20節と結びついていました。15節の神殿から商人を追い出す、これはエルサレムのお城の中で起こったことです。で、それはどこにつながるのかというと、今日の27節、一行はまたエルサレムに来たとあります。神殿から商人を追い出す、15節以下、ここで起こったことは主が神殿から商人たちを追い出すという、そういう荒々しい態度でした。主は旧約聖書の言葉を用いてこう書いてあるではないか、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまったというふうに批判をいたします。これを受けて祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてイエスをどのようにして殺そうかと図ったと、まあ、その彼らの決意が記されています。で、この祭司長律法学者たちが今日登場してきた人たちです。27節にございました。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長律法学者、新たに長老が加わりましたけども、長老たちがやってきていった。純粋な質問ではございません。イエス様に教えを請うためのそういう問いかけでもございません。彼らは殺意を持っていました。殺すきっかけを探す、何とかしてこのイエスを殺そう、そういう決意、策略のもとに主イエスにある質問をいたしました。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか、何の権威でこんなことをしている、こんなことというのは神殿で商人たちを追い出したことです。私たちはこの言葉をある一つの現代的な言葉でまとめてみました。システムという、そういう言葉でまとめてみました。決まったことを決まった通り行う、決まったことを決まった通り行っていればそれでいいんだ、この決まったことに入れないものがいる、それはそのものが間違っている、自分たちの行っているシステムは、自分たちの行っているしきたりは決して間違いではない、入れないものが悪い、中に入ってきたもの、その者たちは歓迎し、その者たちと仲良くはするけれども、そこに入れないもの、そこに入ろうとしないもの、そういったものはイチジクの木のそばでお腹を空かせて死んでしまっても構わないというのが、この彼らが持っていたシステムの本質です。で、それに対して主イエスは、全ての人、システムに入れる入れない、そのようなことをこの神殿はもともとは求めてはいなかった、この場所はそういう場所ではない、全ての人が神様の前に出ていけるところ、全ての人が悔い改めることができるところ、全ての人が許しを受け喜びを持ってこの場所から出ていけるところ、それが神殿のはずなのに、あなたたちはそれを強盗の住処にしてしまった、助かる者だけは助かりなさい、後の者は死んでしまっても構わないよ、そうやって人々から搾取をしていく、そういうシステムを生み出していった、それはまさに強盗の巣だ。そう言われた祭司長たち、律法学者たちは、自分たちが正しいと思ってやってきたこと、自分たちがこれこそが神様に喜ばれると思ってやってきたこと、それがこともあろうにガリラヤから出てきたこんな田舎者にバカにされるとは、なんとか殺そうとする、そしてなんでこんなことをしているんだあなたはというふうに食ってかかる。答えによってはすぐさまこの場で縛り上げるということを彼らは企んでいたでしょう。もしイエス様が何の権威によってでもないとでも言えば、それは単なる暴力事件です、 すぐに取り押さえることができます。逆に私たちも知っているように神の権威によるというふうにでも答えたならば、この神を冒涜しているものというふうなレッテルを貼って捉えることができる。どちらにしろ彼らは捉えること、殺すことを完璧に成し遂げられるはずの質問をここでいたしました。ところが主イエスはそのお答えに答えるために一つの問いを彼らに発します。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか。ヨハネはもうこの世にはおりません。ヘロデに捕らえられ、ヘロデが助けたかったという思いはありましたけれども、その周りの人々の策略によってヨハネは首をはねられております。もう死んでおります。みんなの言ってみれば大切なヨハネ、預言者ヨハネ、誠の預言者だと思っていたこのヨハネ、それをこの国は失ってしまった。最初立法学者たち、彼らもそれに対しては無反応だったんでしょう。ヨハネが首をはねられた、そのことはヘロデの家で起こったこと、皆の前で起こったこと、そのことに対して自分たちには何の責任もないというふうに言ってみれば、民衆の期待を裏切るようなそういう決断をこの人たちはおそらくしていたのでありましょう。どのように答えるべきか彼らはわからないというふうに言いました。そこで主イエスは、では私も何も言うまいというふうにお答えになるということで、この話は一応終わっております。言ってみれば彼らの主イエスをここで手にかけるというその策略は失敗をしたというのがこの話でございますが、ただこの話は彼らの失敗というふうな結論にだけを私たちは受け取るのではなくて、ここで起こっている祭司長、律法学者、長老たち、この人たちの言ってみれば思いというもの、それは私たちとそう遠くないのではないかというふうに思わされます。いいえ、私たちは神様を大事にしています。いいえ、私たちはイエス様を殺そうなどと思ったことはありません。こうやってちゃんと礼拝を守っているじゃないですか。こうやってきちんと教会のシステムを守っているではないですか。もし私たちがそのように考えるのでしたら、それはいつの間にか知らぬ間に祭司長、律法学者、長老たちと同じことになっているのかもしれません。さて、この祭司長、長老、律法学者、長老たち、この者たちはどういう言ってみれば思考回路を持っていたのかということをここで確認をしてみることが必要でありましょう。私たちにはそういう思考回路がないと言えれば、それは大変幸福なことでありますけれども、少しでも思い当たるものがあるとすれば、それは由々しき時代かもしれません。さて、では彼らの思考回路とはどんなものなのか。まず彼らは何の権威によってこんなことをしているのかというふうにイエス様に聞きます。何の権威によって、質問としてはそういう質問も成立するのかというふうにも思いますけれども、よくよく考えてみればこれは大変おかしな質問です。権威というものはまかり間違えれば皆が屈服をしなければならない、皆がその前で頭を垂れなければならない、それが権威です。何の権威によってというふうに聞けるということは、自分が持っているものよりもこの男の持っているものは下だという、初めからそういう答えがあります。もしこのイエス様が、彼らが頭を下げなければならないような権威を持っていたとしたならば、何の権威によってなどというそういう質問はそもそもできません。恐ろしい権威を持っている方であるかもしれない、そのような心配、恐れ、可能性があれば、この律法学者たちは主イエスに何の権威かなどということはもともと聞けないはずです。はなから彼らは もう思い込んでいました。この男の持っているものは権威なのではない、何も持っていないのだという自分の答えを過信して、何の権威かというそういう質問をいたします。まかり間違っても自分が負けることはない、自分の方がいつでも上だというそういう過信のもとに、何の権威かというふうに聞きます。そしてシュエスの質問に対する彼らの思い巡らし、これもまた彼らの特徴を表しています。ヨハネの洗礼は天からのものか、それとも人からのものか、イエス様の質問はそういう質問でした。それに対して彼らは思い巡らします。もし天からのものというふうに言ったなら、ではなぜヨハネを信じなかったのかというふうに言われてしまうだろうというふうに考えます。彼らはヨハネを信じなかったんです。ヨハネを信じなかった。人々がこの人こそ預言者だと思っていた、信じていたこのヨハネを祭司長、律法学者、長老たちは信じなかった。ヨハネの洗礼、それは悔い改めの洗礼です。悔い改めて福音を信じる、そのための洗礼です。自分のこれまでを振り返り、自分のこれまでを悔い改める、それが洗礼の意味でした。ところが彼らはそれを信じなかったということは取りも直さず、彼らは私には悔い改めなど必要ない、あそこでやっているヨハネの洗礼は自分たちとは関係ない、彼の言葉は信じる必要がない、言ってみればこの祭司長、律法学者たちは悔い改めることなど必要ない、自分は正しいということをうぬぼれていた、過信していたものです。私はこういうもの、私は正しいもの、そういう思いがずっと彼らにありました。そして最後、人からのものだと言えば、もしそのように答えたとしたらそれこそ大変なことになってしまう。群衆が怖かった、群衆が自分たちを襲うかもしれない、イエス様を殺すために自分たちは来たんだけど、逆に自分たちの答え感によっては殺されてしまうかもしれないという、そういう恐れを彼らは持ちました。さて、彼らの思考回路というのは一体どういうものでしょうか。権威などあるはずがないと、自分は正しいというふうに過信をしている、悔い改める、それも必要がないというふうに思っている、これも過信としていいでしょう。そして最後の群衆が怖いというふうなこと、この判断をする、この彼らの一連の行動の中に彼らの思考回路があります。どういう思考回路か。人にしか興味がないんです。自分にしか興味がない。そして自分は正しいものだというふうに思っている。群衆が怖い、自分たちが正しい、自分たちが間違っている、そのような正義だとか真理だとかっていうことに興味がない。ただ興味があるのは群衆の行動。彼らの興味があるのはいつでも自分、群衆、言ってみれば人間です、人です。人にしか興味がない、それがこの祭司長、律法学者、長老たちの思考回路です。そして人にしか興味のないものは何の権威によって、これは一体何の権威なのかという、その問いに対してわからないという答えしかできない。これはシュエスの質問に対してわからないということももちろん含まれていますけれども、それともう一つは、人にしか興味がないものは何の権威、読者は知ってます、神の権威です。これは人にしか興味のないものは神の権威がわからない、もっと簡単に言えば神がわからないということです。人に興味がある、結構なことですよ。人に興味がある、人に興味を持って、人がどういうふうにしたら喜ぶのか、人がどういうふうにしたら悲しむのか、どういうふうにしたらみんなは自分たちのこの計画に賛同してくれるのか、いろいろ人に興味を持ちます。私たちの活動も言ってみればそういったものでほとんど覆い尽くされています。どうやったらこの学校をみんなが選んでくれるのか、どうやったらこの商品をみんなが買ってくれるのか、人に興味を持ちます。日常的にやっていることです。ですけれども、この聖書が私たちに告げていることは、人に興味がある、人にしか興味がない、そうなってしまうと神様が見えなくなってしまいますよということでありましょう。 これが一般論であれば大変まあそんなことかということで話は落ち着くでありましょうけれども、今日のこのテキストを語っていることはさらに大きな問題を含んでいます。それはこのやり取りがエルサレムの神殿で行われていたということです。エルサレムの神殿、これは宗教性の最も高い場所です。宗教性の最も高い場所で、宗教性の最も高いはずの最小立法学者長老たちが人にしか興味がないということをここで晒してしまった。2000年前のエルサレムの話です。そう言い切ることができるのか、それが今日私たちがまさにこのテキストと向かい合わなければならない事柄でありましょう。2000年前のエルサレムだけの話だったのか、歴史はそれほど甘くはないでしょう。教会史というものがあります。教会の中でどのような歴史が組み重な、釣り重な、なされてきたのか、使徒教父時代、古代の教会の時代、中世、宗教改革期、近代、現代というふうに教会の歴史というものはずっと分類と申しましょうか、語り継がれています。その中で私たちが目の当たりにすることは、いつでも教会は人にしか興味がないということを繰り返し繰り返し行ってきたということです。ということは、今日の本田記念教会も人にしか興味がない、それは他人事でございますというふうに言い切れるような状態には、実は教会史の歴史上置かれてはいないということです。私たちもまた人にしか興味がない、宗教性の最も高いところ、最も高い時間、例えば礼拝の時、この時に私たちは実は人にしか興味がないということを行っているのかもしれません。さて、人にしか興味がない、この私たちはどうやったら、まあ言ってみれば救われるのか、どうしたらこの人にしか興味がないという自分から神様に興味を持つということ、神様の方に向き返るということができるのか、それを私たちが考えなければならない、探さなければならない課題でございましょう。実はその事柄は前回重ね合わせというふうに申しましたけども、前回の主イエスの言葉に実はその答えが語られているのでありましょう。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込むといい、23節の言葉ですけども、立ち上がって海に飛び込めといい、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。有名な言葉ですから、そうですかイエス様というふうに言いたい。ですけれども私たちはこの言葉の前でたじろぎます。山に向かって海に飛び込め、無理でしょというふうに思います。だからこそ少しも疑わずという言葉がついています。山が山に動けといい、海に立ち上がって海に飛び込めという、私たちはそれを言うことはできます、口先で。でも少しも疑わずとはできない、多かれ少なかれ疑います。多かれ少なかれ疑うどころか、自分の言ってることはまあ無理でしょうというふうに諦めて、そういう祈り、そういう願いを言う。少しも疑わず、主イエスは少しも疑わずというふうに。では疑いというものは何でしょう。疑いというものは私の経験を頼りにするということでしょう。私の経験上、山が動いたなどということは見たことがございません。だから疑うんです。山が動くことに対して、私の情報を持っている情報で山が動いたという記録はありません。だから私の情報は正しいはず、だから山が動くということを私は疑ってしまいます。むしろ間違っていると思ってしまいます。私の経験、私の情報、これ何ですか。私です、人間です。人間に興味がある、人間にしか興味がない、最初立法学者長老たちをそのように分類しました。ですけれども 私たちにもし山が動くということを疑うという姿勢、そういう気持ちが心の中で湧き起こってくるならば、それはやはり自分の情報を自分の経験を頼りにするということは取りも直さず、人にしか自分にしか興味がないと言っていることと同じです。少しも疑うな、主イエスがそうおっしゃっているということは、人、自分、私、私の経験、私の情報、それを全部取り払えということでしょう。取り払ってみて初めて私たちは山が動くというそういう出来事を目の当たりにすることができる。この世界では何も不可能なものはなかったんだということを目の当たりにすることができる。でも人に興味があり、私の経験や私の情報に縛られているのがあれば、私はいつまでたっても山は動かないよねという思いの前で立ち止まり続けるしかない。そこでは何も起こらない、何も動かない、山も何も動かないという、その止まった世界の中で立ち尽くすしかないというのが私たちでしょう。神の権威、神がわからない、自分にしか人にしか興味がなければ神はわかりません。ではどうしたら神がわかるのか。私のすべてを捨ててみる。私の常識を、私の価値観を、私の経験を。こうすれば幸せになった、ああすればうまくいった、こんなことをしたら失敗した、それを全部捨ててみる。無謀なことです、大胆なことです。そんなことをしたら人生の積み重ねって一体何だったのか、年を重ねていた経験とは一体何だったのか、それを全部捨てるんですか。そんなもったいないことはできません。私は皆心の中でつぶやきます。でもそのつぶやき自体も捨ててみる。主イエスキリストはなんでそんなことを私に伝えたのか。多分それが楽しいからでしょう。そうすることが本当の人の喜びになるからでしょう。私は経験を捨てられない、それは無理なこと、そんなことをしてしまって私たちが台無しになるというふうに言います。でも台無しにはならないんでしょう。もっと素敵なものが、もっと素晴らしいものが、山が動く、見たこともないような事柄に出会うことができると言っているのが主イエスキリストの勧めです。でも私たちは宗教性の高いところで、最も高いところで、人にしか興味がないということを行っていれば、いつまでたっても山は山のまま、私たちの人生は自分たちの経験、自分たちの予想の中に収まり続ける、山の前にあり続けるものになるでしょう。私の人生は、世界は、教会は、もっと素晴らしいもの、もっと素敵なもの、もっと美しく楽しいもの、山が動くほどの大きな出来事に私たちは出会うことができる。だから少しも疑わず、自分の言う通りになると信じて祈ってごらんなさい。律法学者、祭司長たちは分かりませんでした。分からないとしか言えませんでした。私たちはどういうお答えを主イエスキリストになすのか。それが教会が本当に教会になっていくのか、あるいはシステムの塊として山の前で立ちとどまるものになってしまうのか、その分かれ目、それは私たちの決断、信仰、それにかかっているでありましょう。少しも疑わない、自分の中のこれまでの言葉を捨ててみる、それが喜びであると主の約束があります。信じることができるのか。この1週間主の前で問い続けて歩んでまいりましょう。祈ります。聖なる父なる神様、 私たちの信じているものは所詮自分の経験なのかもしれません、人の言葉なのかもしれません、これまでの歴史なのかもしれません。それらはすべて人の技です。私たちが信じているものは人の技なのでしょうか。あなたを信じると私たちは告白をして歩んできています。信じようとして歩んできています。でも心の中ではいつでも人の技しか信じられない自分たちにいることに気がつかされます。悔い改めて福音を信じることができますように。私たちの人の技ではまだ見たことも触ったことのない大きな恵みがあなたによって備えられていることを信じて、人の技ではなくあなたを信じることができますように。神を信じて歩むその群れとしてこの教会が世にあって光を放っていくことができるよう私たちを力づけてください。新しい一週間の歩みがあなたの見栄えを表す時となり得ますように。この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。